はい、レックスさん、
はいはい、
全米オープン、今日最終日となりました。
はい、
ね、この3日間、レックスはずっと、ね、誰もがチャンスのあるメジャーの大会になると言ってましたけれども、うん、この3日間のプレー見て、どのように見てますか？
まあ、いろんな、ね、意見もあると思うんだけど、なんだかんだ言ってやっぱりこうフェアなセッティングと言ってもいいかもね。あれだけバーディーが取れやすいホールもあるし、難しいホールもあるってい こうバラエティのあるセッティングなんだけど、まあ、基本的に一番ゴルフの内容がいい人が上位に来てる、まあ、当たり前の話なんだけど、でもただ単にこう力だけでこのコースをねじ伏せてるとか、パッティングだけでこう頑張ってるとか、そんな感じじゃなくて、全てのバランスがね、うん、いい選手がここまでトップに来てるっていう印象ですよね。
なんか見れば見るほどフェアウェイが狭いなとか、グリーンがちっちゃくて、ちょっと外した時のラフ、ね、うん、深くて、ショートゲームもかなり難しいシチュエーションがたくさん出てるなって言って、見れば見るほどやっぱり難しいくなってるのかなっていう印象ありますよね。
コースが硬くなり始めてますよね、
うん、
ただグリーンは硬くなってるけど、フェアウェイはそこまで硬くなってないから、フェアウェイを捉えるのはいつもの全米オープンに比べたらさほど難しくはないような気はしますけど、コースの、ね、傾斜がすごいから、それでまたフェアウェイが実際よりか見た目よりは狭くはなってるかもしれませんよね。ただこの最初からちっちゃなグリーンがますます硬くなってきてるので、
うん、
攻めれるホール攻められないホールってこうすごい限定してくるから、限られてくるから、スコア伸ばせるホールが決まるんですよね。ということで例年の全米オープンもそうなんだけど、過去118回の中で最終日リーダーもしくは首位タイの選手が勝っているのが118分の51、過去5回の中でリーダーもしくはコーリーダー、リードトップタイの人がね、過去5回で勝ち切っているのが3回、過去11回大会の中で1位もしくは2位の選手、ファイナルグループの選手だよね、
うん、
が勝ち切ってるのが11分の9、
はい、
で、インサイドトップ5に入ってる人が勝ったっていうのが過去50回大会の中で46回、ということはいかにこうもう今この最終日を迎えるにあたって優勝できる選手っていうのは限られてるってことなんだよね。それがさっき言ったような条件で基本的にスコア伸ばせるホールが決まってるから、下からまくっていくようにも下からの選手がスコアを作れないわけなんだよ、このコースっていうのは。だからベストスコアっていうのがだいたい US オープンっていうのは最終日ね、まあ、66とか7とかいう数字が出るかもしれないけど、それっていうのは最終日に来るまでに例えば4打5打6打差の選手だったらそういうスコア出して もなかなか追いつかないっていうのがねこの試合の特徴だから、やっぱり今回も、最終日に向けてまあ、5位タイ以内に入ってる選手の優勝争いになるっていうのは過去の傾向から見ても言えることだろうと思うし、今回の試合を見る限りだったら、その5位タイじゃないけど6位のローリー・マキロイはギリギリギリでチャンスがあるかなっていう感じかな。
なるほど、
うん、
まあ、そういう状況からと、まあ、コースコンディションもろもろ含めてレックスは優勝誰になるともういきなり聞きますけど予想できそうですか？
ケプカかな。
ケプカ、なんかね、メンタル的には私ジャスティン・ローズが一番落ち着いてるし、いろんな経験もあるし、勝ってる経験もたくさんあるし、大人だなっていうようなイメージなんですけど、
うん、
あるので、
もちろんそう、ね、
ジャスティン・ローズがこう来るのかなという、
うん、もちろんね、
私的に思ったんだけど、
メンタル
的には、
うん、
ケプカは強いですか？
うん、ただローズはね、ここ3日間ボールストライキングに関しては彼のベストの状態じゃないよね、
うん、
グリーン上で頑張ってるっていうのはあるし、ショートゲームがまあいつも以上の際もあるってこともあるんだけど、それが初日より2日2日目より昨日第3ラウンド、そして第3ラウンドより今日ってグリーンもますます硬くなってくるから、
うん、
そのショートゲームで要求されるテクニックもしくはセカンドサード目グリーン外すしたらいい寄せやすいところっていうのがまた限定されていくんだよね。だから本当の意味で今日はショートゲームを試されるけど、それ以上にボールストライキングを試される一日になると思うので、そのボールストライキングが今週のローズにあるかなって言ったらちょっと疑問。ただまあこういう選手はね、最終日1ラウンドだけだったらもうなんていうかな、もうとんでもないこう底力って出すね様子はみんなあると思うので、まあ今日一日ねまた 最高のゴルフできるかもしれないし、うん、そういうとこもあるんですけど、まあ、全体的に見たらケプカの全ての総合力がいいのかなっていう気がするし、ね、ゲイリー・ウッドランドも素晴らしいゴルフしてるけど、基本的にあの一番苦手としてるパッティングが今週ここまで最高にいいんだよね。だからそれがまあこのペースが続くかもしれないけど、さっきも言ったように最終日のコースの表示はちょっと変わってくると思うんだよね、
はい、
であのグリーンの表面が少しここはもっと乾いてくると思うから、あのパッティングの上手さない人って一番嫌なグリーンの状態ってグリーンが乾いてることなんだよね。で今回はここまではあのグリーンはあの硬くはなってるけど表面はそこまで乾いてないっていうのが、なんていうかな、本当の意味でパッティング自信がない人があの戦いやすい条件だと思うんだけど、でこの最終日どこまでグリーンが乾いてくるか、その時に好調のゲイリー・ウッドランドのパッティングにどう影響が出るかっていうのもね、ちょっとこうね、うん、あの注目したいところであると思うんだけど、まあ、ゲイリー・ウッドランド皆さんもご存知通りすんげえ距離が出る選手、そしてあのショットも、うん、あの距離が出てなおかつ正確なショットを打てる選手っていうことなんだけど、あのピート・コーエンってね、イギリスのヨーロピアンツアーをメインに教えてるコーチが最近ゲイリー・ウッドランドを教え始めてんだよね。
へ
ー。であのピート・コーエンっていうのはどちらかといったらこう軽いフェードを打たすタイプのティーチャー先生で、
うん、
ウッドランドもあの今週はもう素晴らしいコントロールされた、なおかつ彼の本来のね、彼のポテンシャルの飛距離を発揮しながらショットの正確性があるっていうのが、まあ、安定したプレーにつながって、なおかつパッティングがいいっていうことだから、ただあの彼の今までの戦歴を考えたらあのクローザーじゃないよ、あの
えどういうこと、
クローザーっていうのはあのリードしてトーナー最終日迎えて勝ち切る選手かって言ったらちょっと勝ち切れないタイプの選手なんだよね。だからこれがこのメジャートーナメントでどうね今までの流れを変えていくのか、まあいろんな意味でちょっとね注目したいところがありますよね。
はい、ね、あと数時間後にあの最終組のあたりスタートするので、ちょっと楽しみにその辺注目しながら、うん、ちょっとドキドキしたいと思います。
ですよね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、どうも。